私は松井聖徒イエスキリスト教会の会員であることを皆さんと共に喜びます。モンソン大館長が5つの神殿を建てられるという素晴らしいニュースを伝えてくれました。大都市から小さな村に至るまで世界中に住んでいる私たちは信者の大家族を構成しています。私たちは永遠の命に向かって一緒に旅立ちました。私たちは最後までキリストに仕える決心をしてキリストの名を受けながら前進します。私たちが今味わっているような霊的な力と確信に満ちた数多くの経験がある一方で、不十分さや準備不足を感じ、心に疑いや混乱が生じ、また霊の拠り所を見失ってしまう時があります。しかしこのような気持ちにどう対処するかによって私たちはキリストの弟子としての勝利を勝ち取ることができるのです。40年近く前、伝道の準備ができていないと感じた私はこのように祈りました。お父様、知識もほとんどないのにどうして私が伝道に出ることができるでしょうか。祈っているとこのような気持ちを感じました。あなたはすべてを知っているわけではありません。しかしあなたは十分に知っています。この確信は私に宣教師となる勇気を与えてくれました。霊の旅路は生涯続きます。初めから全てを知っているわけでも、旅の間に全てが分かるわけでもありません。少しずつ教訓に教訓を加えながら、教えに教えを加えながら改心していきます。私たちはまず主イエスキリストを信じる信仰という基盤を築きます。そして悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けるという原則と儀式を心に刻みます。さらに絶えず祈ることを決意し、進んで従順になり、モルモン書の証人として前進するのです。モルモン書は力強い霊の糧です。進歩は生涯続きます。時にこのような答えを主から受けることがあります。あなたは全てを知っているわけではありませんが、戒めを守り正しいことを行うのに十分なだけを知っています。ニーファイは言いました。私は神がその子供たちを愛しておられることは知っていますが、すべてのことの意味を知っているわけではありません。ヨーロッパ南部の伝道部を訪問した時のことです。到着したその日に、ある新任の宣教師が自らの強い意志から帰還の準備をしていました。彼は翌日に出発する切符を手にしていました。一緒に座って話すと、彼は困難に満ちた少年時代について語りました。学習障害があり、次々と異なる家庭に引き取られたそうです。この長老は新しい言語を学ぶことができないと誠実に話し、切実に話してくれました。彼は言いました。アンダーソン兄弟、神が自分を愛してくださっているかどうかさえわかりません。それを聞いたとき、私は次のように霊に強く迫る確かな思いを感じました。この長老は、彼は私が彼を愛していることを知っている、確かに知っている。さらに彼の気持ちを聞いてから私はこう言いました。長老、気持ちはわかりますが、一つだけ訂正しなければなりません。あなたは神があなたを愛しておられることを知っています。はっきりと分かっているはずです。こう言うと、私に語りかけたのと同じ御霊が彼に囁きました。長老は頭を垂れて泣き始めました。そしてこう言いました。アンダーセン兄弟、私は神から愛されていることをよく知っています。この長老は全てを知っているわけではありませんでしたが、十分に知っていました。神から愛されていることを知っていました。このかけがえのない霊的な知識は疑いを信仰に置き換えるのに十分でした。彼は伝道を続ける力を見出したのでした。兄弟姉妹、皆霊的な力や霊的な啓示を受ける時があります。そうした経験を大切に取っておく必要があります。そうするなら、困難に直面した時のための霊的な蓄えができるのです。イエスはご自身が教え、命じることを行うよう、これらのことを心に決めなさいとおっしゃいました。 何年か前に友人が悲惨な事故で娘さんを失いました。夢や希望は打ち砕かれ、友人は耐え難い悲しみを感じました。彼は自分が信じていることに疑問を持ち始めました。私は彼の母親から息子に祝福を与えてほしいという手紙をもらいました。彼の頭に手を置いたとき、信仰は単なる感情ではなく決断を伴うものだという思いが与えられました。友人は信仰を選ぶ必要があったのです。彼は全てを知らなくても十分なだけは知っていました。そして信仰と従順の道を選び、ひざまずきに乗りました。彼は霊のバランスを取り戻したのです。それから何年かが過ぎました。先日、現在伝道中の彼の息子さんから手紙が届きました。確信と証に満ちた手紙でした。その素晴らしい手紙を読んでいると、この上なく困難な状況で信仰を選んだ父親の決断が次の世代に大きな祝福を与えたことに気づきました。苦難、疑問、疑い、これらはこの世の生涯につきものです。しかし私たちは一人ではありません。主イエス・キリストの弟子として、私たちには霊的な蓄えと光が豊かに与えられています。恐れと信仰は共存しません。イエスは言われました。恐れることはない、ただ信じなさい。長い年月を通して私たちは霊の成長を繰り返します。そして光を受け、神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増して、ついには真昼となるということが分かり始めるのです。疑問や疑いは解消されるか気にならなくなります。信仰は純真なものとなり、自分はすでに知っていると分かるようになります。イエスは言われました。幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。ハドリー・ペイは今7歳です。彼女は生まれつき重度の聴覚障害を持ち、大手術を受けてもわずかに聞こえるようになるだけでした。両親は娘が話せるための訓練を熱心に続けました。ハドリーと家族は聴覚障害という困難を明るく受け止めていました。ハドリーが4歳の時、母親と一緒にスーパーのレジの列に並んでいました。ハドリーが後ろを振り向くと、車椅子に乗った少年がいました。見るとその子には両足がありませんでした。話し方を学んできたとはいえ、ハドリーは声の大きさを調節することがうまくできません。彼女は大きな声でなぜ足がないのかと母親に尋ねました。母親は静かに簡潔に説明しました。天のお父様はご自身の子供たちを一人一人違うように作られたのよ。ハドリーは分かったわと答えました。不意に彼女は少年に言いました。天のお父様が私を作ってくださった時、私の耳は聞こえなかったのよ。だから私は特別なの。天のお父様は足のないあなたを作ってくださったから、あなたも特別ね。イエス様が来られる時は耳が聞こえるようになって、あなたも足がもらえるわ。イエス様は全てを解決してくださるの。幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。ハドリーは十分に知っていました。イエスはキリストであり、復活され私たちの救い主、贖い主であられます。主の神権は預言者ジョセフ・スミスを通して地上に回復されました。今日の主の預言者はトーマス・S・モンソン大官庁です。そのことをイエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。